こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の有機体人事。白石さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、今日はですね、ちょっと前回、成果主義の制度を導入している会社さんが、社員さんが定着しないんだけど、という話がね、質問でありましたので、その成果主義の結果的に私の受け止めなんですが、成果主義は別に決して悪でも善でも何でもなくて、はい、で成果主義はそれこそ結果を求める上では大事なんだけれども、はい、そこに足りないところが、プロセスをちゃんと大事にするっていうところが欠落してしまうと、うん、単なる結果主義になってしまって、そのどのように成果を出していくかっていうそのプロセス、お客との関係をどうするのかとか、どういう価値を提供するのかっていうところが欠落して、短期市場主義に走り、長期の関係が築けないんで、結果的にそれって戦い負けてないかというようなお話をくださったので、
素晴らしいまとめですね。
今日はですね、ちょっとじゃあですよ、成果主義を入れてるとこに、じゃあやめてプロセス主義の制度にしようって話でもないと思うんで、
うん。
どのように、どういう表現すればいいんですか？コラボするというか、統合するというか、
はい。
この辺ちょっと教えていただきたいなと思っております。
はい。これはちょっと事例をお伝えした方がわかりいいかと思います。
事例あるんですか？
で、定量と訂正ってあるじゃないですか、目標に。
はいはい、
定量目標、訂正目標って、これは皆さんお分かりだと思います、はい。定量はね、数値化できるもの、訂正は数値化できないものという形で、これがまあ定量の方が数値だとすると、訂正の方を作る、はい。定量目標は定量目標として置いておいて、これを評価対象にするということと、訂正目標を評価対象にするという分け方ですね。
あ、両方やっていくってことですか？
はい。二面を評価していく。
うん、
まあ、すごく、分かりやすい言い方をすると、人件費原資があったとすると、50%、50%で定量と訂正の達成度合いに分けていくみたいな考え方ですよね。このパーセンテージをどうするかとかいう問題は、まあ、ここの会社に任せるとして、そういった、まあ、イメージですよね。
これ話ブレブレになってしまうかもしれませんが、はいはい、今回、成果主義、これで言うと、定量の方を重んじて、そこだけ見ている会社さんの話が質問できましたけど、逆に訂正だけとかってもあるんですか？はい、
訂正だけも、ありますね。ここからスタートしてみようって。で、これで、定量という要素が加わってるのはどういう意味かというと、
うん
うん、評価項目は訂正だけなんですよ。
はいはいはい。
で、ちょっと混乱されるかもしれませんけど、定量がどこの要素で、関係してくるのかというと、労働分配率。どっかの。
ね。なるほど、なるほど。
回で申し上げましたけども、労働分配率は死守する。借り入れしてまでボーナス払ったりしない。
それ
は
かなり初回の8回目でね、やってるんで、そこ聞いていただくと、はい、うん、合いますね。
で、このワードは割と皆さんヒットするんですけど、1% でも労働分配率は下げていって、かつ一人当たりの平均、給与は上げていくと。平均給与を上げていくと。この付加価値のある会社にしていきましょうっていうもとでやっていくんですけど、
うんうんうん、
労働分配率は、の指標は皆さん共有できていることですので、ここで定量的な要素が加わってくると。
ああ、
そうみんなでチームで、
ここで指標なんですね、
はい。チームで数値を追いかけていって、ただその数値を追いかけたプロセスは様々あるでしょうから、それを訂正で、評価していこうと。まあ、こういう考え方でいくと、まあ、訂正だけっていう厳密にはないですけども、そういった会社もなくはないですね。
そっか、なんかそういう意味で言うと、じゃあ、いくら稼いだのかっていうことでのスコアでの評価をするっていうことが、
うん。
やっぱ足りない要素はあるわけですよね。いや、だからこそ定量の部分は、労働分配率でどう死守するのかっていうところの方がより重要で、これ結果的に見てるところは利益だったりするわけですもんね。
そうですね。そうですね。なので、もう数字はあくまでも結果ですので、この結果、を出すためには、当然その前提としてプロセスがあるわけで、このプロセスが正しく実践できれば、結果は当然出るわけですよね。
そこを訂正で見ると。
うん、ご利益って言われるようにね。
はい、それは
結果ですから、
はいはい、
正しいプロセスが歩めたのか、こっちの方が大事かなというふうに思いますよね。
なるほど。なるほど。
で、ちょっと戻りますけど、このコラボのやり方というのは、はい、先ほど言った、まあ、労働分配率でまとめるというのが一つと、まあ、それと定量もちゃんと評価していくよということが一つ。で、この訂正の中に、 これも第何回かで遠藤さん追ってくれると思いますけど、コンピテンシーというのでね、工業績を叩き出す、高い売上を叩き出す人の行動特性というのが、コンピテンシーの、まあ、一般的な、概念定義ですけども。
何度もやってるんですが、第7回でね、コンピテンシーとはやってますんでね。は
い、それを導入していく。はい、で、ちょっとここ立て続けに2連続して合ってるのは、どっちとも理念がしっかりしてる会社なんですよ。で、おそらく理念教育というのもちゃんとなされてる会社にからお声がかかってるんですけど、そこのスタッフさんも理念に基づいた行動をしている人を評価していきたいと。これ、幹部の方ですけどね。
まさにプロセス、訂正に目が向いてるっていう。
そうです、そうです。うん。で、これ、幹部とか、これ一般社員さんも入ってるんですけど、の、やっぱりこう、なんていうか、立場が生きるなって思うのは、この生々しい現場の、この作業の場合は、こういう行動をというのが、次々とアイディアとして出てくるんですよ。介護であれば、その利用者さんに、こういう態度を示すことが、理念を大切にしたことになるという、具体的な、案がどんどん出てくるんですよね。
はい、はい。
だから、その理念を現場に落とし込むためにも非常になるなというふうに思って、なんかそれをまとめていく作業とか意見を出し合う作業というのは、本当にね、僕が見ても、素人の僕が見ても、これが本当に皆さん実践できれば、それは数字上がるだろうなっていう項目ができたりするんですよね。で、こういったのを社長一人で考えるんじゃなくて、やっぱり、末端の現場で、実際にお客さんと接してる人から出てくる項目が、また生々しくてよくわかる。それはできないけどチャレンジしないといけなかったっていう、ことが表現できたりするので、こういったのをね、なんか取り入れていくっていうのは、私が見てても非常に勉強になることですし、
今教えていただきながら感じましたけど、そもそもですよ、私のこの質問自体もずれてるんだろうなと思ったのが、訂正と定量っていうものは、白石さんの中で別にこう、分離してるものじゃないんでしょうね。
そうですね。どっちから見るかだけのことであって、一体のものを表から見るか裏から見るかという。
そんな感覚ですよね、聞いてて。
そうです、そうです。
なんか、どっちかみたいな話で、こう、離れてるどっち選びますかみたいな、うん。だからどうやってくっつけんだこれってなってましたけど、うん、じゃなくて、
うん、
味方の裏表の話って感じでしたね、今。
体重を2キロ落とすって、ね、ただ念じても落ちるわけがなくて、そのためにどうするかっていうのが当然あるわけで、これってセットで考えますよね、普通。普通セットで考えられるものが、なぜかこう、成果主義とかではこう、一面的な見方で終わってしまうところに、なんていうか、制度の歪みというか、がある感じがしてですね。
あ、なるほど。ここで二項対立の問題が、こうやって思考で生まれちゃうんですね。いや、今、聞いててすごい感じました。なるほど、なるほど。で、このコラボの話ですね。
うん。理念の具現化、理念を具体的に、日頃の行動で示すとしたら、どんな行動がそう言えるのかっていうことを、幹部やスタッフに問うと、割と現実にそぐった、なんていうか、抽象的な表現ではない表現のものが出てくるので、結果として人事制度の訂正項目が成立すると、新人の方が入っても、あ、この通りやればいいんだねと。
これ
それはなぜかということを。
今のお話を聞いててね、こういうことですかって、ちょっと、フィードバックをいただきたいんですけど、うん、野球選手の森本ひちょりさんがね、この間だいぶ前に、いろいろと仕事でこう、番組とかにも出ていただいた時かな、うん、なんか話してたのが、トップ選手になって一流の一軍で勝っていくような選手と、その二軍の違いみたいな、ところの話だったとちょっと記憶してるんですけど、うん、そういうのは成果主義の話なんですけど、
うん、
みんな成果欲しいんですよね、うん。全員成果出さないと首切られるんで、
うん。
なんだけど、本当に心の底からチームのためにっていうマインドで、あそこのバッターボックスに立てた瞬間に成果から離れるんで、その姿勢が相手にも伝わってプレッシャーにもなり、プレーにも生きて、
うんうん、
結果、成果が後からついてくるんですよって表現をするんですよ。うんうん、この話って、要は定量目標の話は大事なんだけれども、
うん、
平成に命かけてやらなきゃいけないことを徹底して行動、毎日の行動を徹底した結果、
うん、
そこに成果がついてくるっていう話だという感じがして、同じ話してるのかなと思ったんです
が。いや、全くそうだと思います。で、私がさっき言いたかったのは、訂正項目ができたとしても、今度それをやりたいと思うかどうかなんですね、さっきのひちょりさんのように。 それをぜひ私が当事者としてやらせてくれっていう、今度ここに、ね、いくら立派な項目があっても、それをやりたくて実践する人がいなければ、それは意味はなさないわけですから、
うんうんうん、
それをぜひやりたいというのが、これが理念とか目的とかビジョンなわけですから、ここが、はいはい、社長が掲げられてるか、社員と一緒に共有して、それを膨らましていって、それを聞いた社員が、ぜひそれ私手伝わせてくださいと、お客様もこう手伝わせてくださいと言われるようなものを掲げてるかっていうところが一番重要になってくるんだろうなと、うん、今の話を聞いて思います。
いや、なんかここに来て改めて、定量が大事だからこその、訂正の重要さ。それが、言葉で言うと今のビジョンだったり理念だったりっていうところで語られるもので。
はい、
そうなるとちょっと今日はね、しきれませんけども、
うん、
なんでこの仕事をしているのかとか、我が社は何を提供するのか、価値は何なのかとか、はい、そこにつながってくるテーマを結局思考してないと、長期的には勝てないってことなんですかね。
一番重要なところはそこだと思います。定着率の問題もね、結局そこだと思うんですよ。
ああ。
今、割とね、お金に恵まれてる方も、それもちょっと貧富の差とかの問題もありますけどね、物質的には恵まれてて、若者の中には燃えるようなやりがいの一生かけて、自分の人生を傾けて、やれるような仕事を探してる子っていうのも割と多いですからね。
うんうんうん、
そういったのも定着率っていうのは、には非常に大きく関係してくる要素じゃないかなと思います。
いや、まさに前回のね、質問に戻れば、Z 世代に、だからかなっておっしゃってましたけど、むしろ Z 世代だからこそ、その訂正を本当に腹落ちできるものを持って語り共有できた時には、むしろ定着率そこには上がる可能性もあるんじゃないのっていうところも含めて。
はい。
今日のところよろしいですかね。はい、ということで、白石さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。